龍ヶ崎歴史よもやま話、歴史民俗資料館による全5回の連載、最終回も TI が担当。幕末明治の歌舞伎役者と龍ヶ崎。明治時代に人気を博し、激声と謳われた歌舞伎役者、九代目市川團十郎。彼と龍ヶ崎にはゆかりがあることをご存知ですか？硫黄院の義母子に刻まれた名文。砂町の硫黄院本堂にある高欄、手すりの義母子の一つには、九代目市川團十郎と龍ヶ崎のゆかりが伺える名文があります。一部を見てみましょう。義母子は高欄の手すりの飾りで、その胴の部分に、江戸、猿若町三丁目、狂言座、河原崎権之助、若田湯長十郎、仕切り場中、王者屋中、十軒茶屋中、十五軒茶屋中、芝居口々、総出方中、時、嘉永後、壬子の年、閏二月、大吉進、以下略。冒頭の猿若町は、現在の台東区浅草。狂言座は歌舞伎劇場の河原崎座のことです。仕切り場はお会計をするところで、王者屋は高級料理店。十軒、十五軒茶屋は庶民向けの小茶屋を指します。出方は案内や雑用をする運営スタッフです。青地の河原崎権之助は座元、劇場所有者兼太夫元、興行責任者の六代目権之助。次の若田湯長十郎は息子の三代目河原崎長十郎です。実はこの長十郎、権之助の実子ではありません。実父は七代目市川團十郎。長十郎は生後7日で河原崎家の養子に出されました。河原崎家と龍ヶ崎のゆかり。長十郎を養子に迎えた権之助は、弘化2年、1845年、長十郎が7歳で初舞台に立った年に、龍ヶ崎の呉服商の娘、蜜と結婚します。伝承によると、蜜が湯島聖堂、現在の文京区へ行儀見習いに行っていた際に、権之助に見初められたのだとか。そして、嘉永2年、1849年、権之助と蜜の間に、後に女形で著名となる初代河原崎国太郎が生まれました。河原崎家を襲った悲劇。嘉永5年、長十郎は権十郎と改名します。しかし慶応3年、1867年、権十郎と共に舞台を沸かせた弟国太郎が19歳の若さで亡くなります。さらにその翌年には、自宅に強盗が押し入り、父権之助が殺害されてしまうという大事件が起きました。その翌年、明治2年1869年に、権十郎は養父の名跡、七代目河原崎権之助を32歳で襲名しました。権之助市川家。明治7年1874年、権之助は河原崎家の名跡を親族に譲ります。そして、実系の八代目市川團十郎の死から、長らく後継者不在となっていた市川宗家に戻り、九代目を襲名したのです。その後、明治20年1887年には、明治天皇への展覧劇を実現させ、宗家のお家芸、歌舞伎18番を補足する形で、新歌舞伎18番を選定。時代考証を重視した演劇に取り組み、歌舞伎の近代化や役者の社会的地位の向上に大いに貢献しました。團十郎も演じた女化稲荷月のおぼろよ。明治18年、1885年、初演の歌舞伎の演目に、慣れ馬町の女化神社に伝わる狐伝説を川竹黙阿弥が舞台化した女化稲荷月のおぼろよがあります。團十郎は同時期に活躍した五代目尾上菊五郎、初代市川左團次と共に、團菊左と呼ばれ一世を風靡しました。 この女化け稲荷月のおぼろよは三人が共演した演目の一つです。上演前には女化け狐役を演じた五代目菊五郎が門人たちを連れて女化け神社に参拝した記録が資料に残っています。龍ヶ崎の劇場でも公演化。明治33年1900年、龍ヶ崎鉄道が開業します。翌年の明治34年、1901年に作成されたすごろく、上州龍ヶ崎町勉強家案内すごろくでは、龍ヶ崎駅を振り出しに、途中、演劇場龍ヶ崎座の絵があります。龍ヶ崎座のマスには、ひいきの客による何本かののぼりの中に、市川團十郎さんへと書かれたのぼり、旗は反転した状態で描かれています。が立っています。この頃、九代目團十郎が龍ヶ崎で公演したのかもしれません。硫黄院の義母子は、嘉永五年1852年に、河原崎府市、父子が奉納したものと思われますが、今もその目的はわからないまま謎に包まれています。確かなことは、歴史上名高い九代目團十郎には、龍ヶ崎出身の養母がいたこと。そして、五代目菊五郎が女化け神社に参拝していたということです。市内には二人の足跡を感じ取ることのできる場所があります。皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。歴史民俗資料館所蔵、錦絵、上州女化け狐、小別れの場、上州龍ヶ崎町勉強家案内すごろくより、演芸場龍ヶ崎座の絵が掲載されています。参考文献、龍ヶ崎獅子編纂委員会編、龍ヶ崎獅子、近世編、龍ヶ崎市教育委員会、1999年、龍ヶ崎獅子編纂委員会編、龍ヶ崎獅子、近現代編、龍ヶ崎市教育委員会、2000年、鈴木久志、龍ヶ崎市歴史民俗資料館、講座資料、江戸歌舞伎と龍ヶ崎、2013年、国史大辞典編纂委員会編、国史大辞典、吉川公文館、1984年、